隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年5月26日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照江です。
今回も軽快に、
はい、元気にいきましょう。
はい、香川先生、いつ以来でしょうか？
え、全然覚えてないですね。
でもしばらくぶりですよね。
しばらくぶりで一月以上入ってます ね、
うん、でしかもですよ、今夜はスーパームーンの皆既月食ということで、うん、そうや、今夜この放送中がまあその皆既月食が8時過ぎから19分ぐらい続くということで、今夜はもう皆既月食の夜にぴったりの幻想的なロマンチックなお話をする予定ですから。
そんなはずがないねんけど。
もうね、だから彼氏彼女、あるいはその夫婦であったりとか、大切な人と聞いてほしい話、音楽を、
そう、なるほど、
楽しんでいただきたいかなと思います。はいはい、それにぴったりのいい話と曲を用意してるわけですけれども、まあ、この番組収録が2週間ぶりなんですよね。
ああ、そうやね。だいぶ空きましたね。
そうなんですよ。先週ちょっと収録する時間が取れずに、2週間前に2本撮りを、しておりまして、で、5月11日やったかな、前回の収録は。で、この2週間、ね、
そうやな、
ビッグニュースありましたね。で、やっぱり皆既月食にふさわしい、まあロマンチックな話で言うと、
そうやな、あの二人な、
あの二人、で、まあ、いやいや、私と一致してると思いますけど、
まあ、国民的なな、
国民、そうそう、国民的な、
やっとそうなるかと、この二人がこうなるかというね、
ん、
ずっとみんな期待してたでしょ。
いや、もう期待はしてましたけど、
このもうめでたいなと思ってね。
まあ、めでたいですよね。
ずっと一緒にいてほしいなっていうふうに思うんやけど、
ね、僕もそうです。ずっと一緒にいてほしいなと思いますよ。
おてる、ほんまに。
え、
いや、
もちろん
星野源さんとね、ガッキーの結婚ということで。
は
じゃないや。
いやいや、
じゃない、
ごめんなさい、それしかない、まあ、確かにその、そういうまあ、さまつなニュースもありましたけど。
いや、国民が湧いとんねん、それ。
え、そうなんですか、
あなたどんな発想で行き
たい？いやいや、僕が言ってたのは、この2週間あったロマンチックな、誰もが2人一緒になってほしいと思ってたのは、M 角さんと河内屋菊水丸さんが会うという、初めて会うという。
あったな。
え、僕はその話をやと思ってたんですけど、国民的ニュースやと。
そんなことない。
星野源の方が話題になってます。
もちろんそうよ。
え、
何を言うてんねん。
ごめんなさい、あるじゃないですか、5月17日に M 角さんが河内屋菊水丸さんと初めて会ったことをツイートしたっていう、まあ、この番組でおなじみ明石家さんま研究家のね、明石家さんまヒストリー、また、6月ですか、6月末に2も出版なさる、無角さんが、まあ、その本を出された時にそれを読んだ河内屋菊水丸さんと、まあ往復書簡ですよ。河内屋菊水丸さんはブログで感想を書き込みね、しかも、その、さんまさんの昔の交番表の、事実と違うところとかを補充していく。それをブログで書き込み、そのブログに対して M 角さんがツイッターでお礼を言うという、このすれ違いですよね。本当に。
M 角さんへっていうタイトルで書いてある。
M 角さんへってブログで河内屋菊水丸さん書いてました。このね、
すごい恋文が、ね、
もういや、もうなんかずっと二人は会えへんのちゃうんかなっていう、それがかえって我々 M 角マニア、あるいは河内屋菊水丸マニアマニアの
どんのかな。
何を失礼なこと言わんといてくださいよ。僕は河内屋菊水丸さんが、昔なさってたプロレスのラジオとかも聞いてましたよ。OBC でなさってたんですよ。はい、田中リンゴアナ新日本プロレス、ケロちゃんって言われてる人と一緒にやってましてね、それもやってたし、聞いてましたし、菊水丸さんといえばあれですよ、林葉直子さん、女流、女流のね、将棋の林葉直子さんが失踪した時に目撃したっていうことをワイドショーで証言するという事件もあったじゃないですか。
よう覚えてんな、そんな。
ドバイで見かけたっていう。ドバイで見かけたんですよ。
どっちもおかしいんだけどな。
あれは、
なんで菊水丸さん、ドバイ
を。猪木さんについていって、うん、あのね、猪木さんが、イラクの人質解放に一役買ったみたいな時あったじゃないですか。あの時に、菊水丸さんも、うん、だからそのね、新日本プロレスのラジオの番組でもやってて、懇意にされてたんで、うん、一緒に行って、んですよ、うんうん、でその途中かなんかだと思うんですよ、うんうん、確か、うん、ドバイの空港で林場直子を目撃して、うん、でね、ワイドショーのインタビューにドバイで見かけました、うん、呼ばいやおまへんでと菊水丸さん確かに僕の記憶ではおっしゃってました。
すごい、あ、うまいこと言うんだな。
その菊水丸さんが、うん、まあ、菊水丸さんは実は演芸マニアでもあって、は
い
は
いすごいね、
はい、いろいろ M 角さんに情報を提供してた、うんうん、でもブログと、うん、ブログとツイッターですよ、これ相入れないもんやから、うんうん、はいはい、一生二人は会えないんじゃないかと、はいはいはいはい、このね、うん、七夕とかのあの、
ね、
彦星と、
うんうん、そうやね、
織姫ですか、
はいはい、一年に一回だけ
一年に一回だけやるじゃないですか、うんうん、それよりも会えないんじゃないかなと、うんうんうん、このスーパームーンの皆既月食というのが1997年の9月以来24年ぶりらしくて、はいはい、それよりも会えへんのちゃうやろうかと。河内屋、菊水丸と M 角は。で、みんな思ってたじゃないですか。うんうん、その二人が5月17日に会って、うん、うん。しかも80年代前半のさんまさんの番組が記録された映像資料を M 角さんが、菊水丸さんが借りるという、うん、はいはいはい、はい、事件がございまして、ツイッターにアップしてた、VHS の背表紙には河内屋菊水丸ビデオコレクションとありますね。はい。
積み上がった。
ねえ。いや、さあ、積み上がってましたね。これはもうね。
すごいな。うん、ついに会いましたか、その二人が。
ついに会いましたよ。
充実した意見交換できたやろな。
いや、できたでしょうね、本当に。もう、うん。あなた、うん、星野源？
いやいや、じゃあ世間的にはそうよ。そんなもん。今聞いたら確かに思ったわ。その、ハマグリ御門界隈としては、この二人
すごい。いやいや、そうでしょ？
けど、世間的にはさ、やっぱ星野源、楽器でしょ。う
ん、いやいやいや。
ちょっとロスみたいになってる人が多いよね。
いや、僕はどっちかって言ったら、菊水丸ロスと。
なんでやね、取られたんだよ。誰思いますと。
ドバイで林真奈子見かけたって言ってた菊水丸さんを M 角さんに呼ばれたみたいな。呼ばいやおまへんでって言ってた。
なるほどね。
いやー、でもよかったね。もういい、うん、ねえ、話ですよね、うんうん。そういう出版をきっかけに、うんうん、あ、こういう M 角さんっていうさんまさんの研究をされてる人がいるんやって、うん、菊水丸さんも気づいて、
うんうんうん、
ほんで、自分の知ってる情報を提供して。
そうやな。
で、二人はついに、会う、
うんうん、
出会うと。
ゴールインみたいに言うね。
ついに、ついにゴールインするという。う
ん、そうやな。
うん。いや、ほんで、M 角さんがね、うんうん、すごいことになってるんですよ。うん、今週発売、月曜日発売の週刊ポスト。
はい。
週刊ポストで、
うん、
ひょうきん族の、俺たちひょうきん族の特集をしてるんですよ。俺たちひょうきん族40年目の真実ということで、
はいはい、
1981年に始まったのかな、
うん、
放送開始が。で、その、ひょうきん族の関係者が証言をしてて、はいはいはい、インタビューが載ってるんですけども、そのね、もう、この、週刊ポストの冒頭の特集なんですが、
うんうん、
答えてるのが、高田文雄先生。
もう
高田文雄先生は、たけしさんのオールナイトニッポンのね、
はい、
聞き手で、作家で、うん、で、ひょうきん族も、たけちゃんマンの台本も書いてたらしいんですよ。
もう
で高田先生、
はいはいはい。
で、そのたけちゃんマンの、ビートたけしさん。
はい、おー。音体直接。
音体直接、ビートたけし独占告白、は
いはい。すごいすごい。
が載ってて、うん、ってなると次は、さんまさんじゃないですか。たけしさんの、はいはいはい、相方だった、あの番組で。はいはいはい、でもさんまさんはそういうインタビューに答えないんで、うん、その代わりに M 角さんが論評するという高田文雄とビートたけしと M 角ですよ。
三巨頭になって
三巨頭ですよ。で、だからたけしさんは自分の
はい、はい、
まあひょうきん族感というか、
はいはいはい、
どんな番組やったか、あの時代におけるひょうきん族の位置づけとか、
はいはい、
うん、どんな感じで裏番組の8時台を全員集合を意識してたかとか、
はいはい、
ね、喋ってらっしゃるんですが、
はい、
でも M 角さんはほぼさんまさんとして、 もうさんまさんですよ。だからこれ
置き換えで、
置き換えてもあのさんまさんが憑依した形で、うんうんうん、さんまさんはどういうその時立場で、はいはい、どういう意思を持ってどういう、うんうん、まあ表現をしていたのかというようなことを、はいはいはい、M 角さんが、うん、本人公認のさんま研究家 M 角氏が論評する4半世紀にわたりさんまのメディアでの全発言を記録している本人公認のさんま研究家 M 角氏が論評するという、もう本人ですよ、もうほぼこうなったら
思い出を語っててね、代わりにな。
いや、そうなんですよ、もう思い出を語ってるんですよ、表現族の。
もう調べすぎてもういけんやろな、そんな。
いや、もう全然、もう、うん、もうだから杉本隆文として、
まあまあ、
うん、
当時の発言とかも全部抑えてるから
、ね、まあ抑えていらっしゃいますから、
ね、嘘じゃないよね、
うん、うん、でまあその表金属のことが、うん、その時代のさんまさんのことが詳しく載った明石家さんまヒストリー2が6月28日に
楽しみです、
発売されるということで、はい、いやーもうね、うん、この2週間もエムカクさんに
こっちに湧いとったんか君は。
いやーもうね、もう心わしづかみにされましたよ。まだね、M 角さん、この番組に、
うんう
ん、
ね、
この、明石家さんまヒストリー2の発売に合わせて出ていただけたらなと思ってるんですけど、
はいはいはい、プロモーションできたらいいね。
はいはい。うん、最近はどうですか、うん、照江先生は。もう、M 角さんと、キッコスイマーさんの世紀のこの開講は、まあ、さておき、うんうんうん、ね、久方ぶりかと思うんですけれども、うんはいはい、うん、あれはどうなんですか、うん、やってらっしゃる、うん、何でした、コーチングのポッドキャスト
をやってらっしゃる、ね、ちょこちょこ聞いてくんな、この番組。
はいはい、ちゃんとね、その辺は。
うん、いや、なんかやってたらコメントがついたんですよ、うん、
コメント、
僕が思ってるこの放送の自分の、
うん、
こいつもでやってるわ、めっちゃ分かってくれてるっていう最高のコメントがついた。
具体的にどんなこと書いて
あ
るんですか。
あの、ね、同じ立場で教えてくれる、
はいはい、
でまあ、あのコーチングって今であの変なもんやと思ったけど、うん、めっちゃ勉強になりますとか言って書いてくれてるんですよ。
はははは
ほんでいいなと思って、嬉しいなと思って。
どこに書いて
るの。ね、アップルのレビューに
書いてる。アップルのポッドキャストのレビューで感想、は
い
は
い、書いてあって、ツイッターでこんないいこと書いてくる人がいましたって俺報告しとった
やん。あ、うん、皆さんもこういうふうに感想あったら書いてくださいよという、
そうそう、ジャストすぎてね、その
良い具体例として。
はい、はい、ほんだら、なんかふと息子が、
息子さんおいくつですか。
息子小6になりました。
小6、あ、うん、もう6年生ですか。6
になって、うん、うん、なんか最近ちょっとあんま会えてなくて、はい、ちょっと喧嘩みたいになってすねて、
うん、
レビュー書いてあったのにって
小6の子供が、
待てよと、うんうん、待て待てと、もうガーンって奈落の底に落ちたんよ。誰や誰や、どれやもんみたいな、はい、まさかお前これかって、めっちゃ嬉しいとともにちょっとねゾクゾクした。
え、そのレビュー書かれてから、うんうんうん、息子さんの小6のね、うんはい、種明かしまでどれぐらいやったんですか、時間は。
3週間ぐらい。
結構騙されてるじゃないですか。
でもじゃ気づかへんかって、誰ともわからんかった。
え、じゃあそのあんまり子供っぽい表現方法でもなく、大人の感想で、
うんうん、そうそうそう、しかも一緒の立場で教えてくれるっていうタイトルをつけてるんだけど、うんうん、まさに俺がしたいことを同じ横で一緒に勉強しましょうっていうことを読み取って書いてるから、
はいはい、大人やな。それは別に表だって言うてるわけじゃなくて、裏テーマみたいなものなんですか、
うん、そうそうそう、
その照江先生のポッドキャストの、
はい、聞いてなかったら書かれへんような感じあって、
だ聞いてるってことですよね。
聞いてびっくりして、ほんで
これも聞いてる可能性あるんですか。
これは聞いてないわ。
いや聞いてると思いますよ、多分小6の息子さん聞きながら、うん、お父ちゃんこの2週間であったロマンチックなことといえば星野源と楽器やないやん、キックスイマルと M 角さんやんかって。
その息子嫌よ
言うてたやんか、ドバイで林花を見かけたって、呼ばいおまへんでて、
知りすぎとるが、呼ばいも知らんわ
それは、衝撃ですね。
うん、で、君のことを思い出したわけ。
ね、私が、もう12年前ですか、うん、日本放送、オールナイトニッポン R をやってた時に、うんうん、まあ、それは2チャンネルですけれども、はいはいはい、私のことをもう称賛しまくる書き込みがね、
そうそう、身内で、ね。
あったんですけれども、なぜかでもその書き込みは、
うんうん、
妙な、意味不明、意図不明な妙なスペースが空いてて、その掲示板の中でスペースという別称で呼ばれてた。
はいはい、変なやっちゃと。
変なやっちゃと。 で、それが、でもそのスペースの特徴をいろいろ調べていくと、どうも親父らしいという事件がございましたね。結果で、ね、親父だったんですけど。
はいはい、素晴らしい論証なし
っていう。はいはいはいはい。その犯人性を証明していったんですけれども、はいはい、そういうことがありました。この番組でもよく話してるんですけども、そのスペースが逆バージョンですね。
逆バージョン、息子が
親。息子が、息子が親を褒めてたと。
褒めちぎるという。嬉しかったけどね。やっぱあれ、お父さんの気持ちもなんかわかるし。
でもね、うん、お父さんが子供を思う気持ちと、うんうん、また子供が親を思う気持ちで、それは、の全然。
まあまあ、ベクトルはあれかもしれんけどな。うん、なんかその身内の応援をもらうっていうのはこんなに嬉しいことかっていう意味ではね。
でもね、うん、気ぃつけた方がいいですよ、うん。うちの親父みたいになっていくんちゃいます、だんだん。
どういうことやねん。
え、市川由紀乃さんのファンクラブとか。
そこまでせえ
へん。オンラインライブ行ってないですか？なんか、うん、写真を貼り付ける、客席に写真を貼り付けるオンラインライブとか。
うん。もう紅白見いひんとか
言う。紅白見いひんみたいな。歌唱賞、レコード大賞歌唱賞取ったのに選出にもから漏れるなんて、みたいな。
言い出したりとか。よう聞いとんだ、ほんで、あんたも。お父さんの言い分を。
言い分、一応耳を傾けることしようと思ってるんですよ。どんな不合理な言い分であれ聞くのが我々法律家の仕事ですから、うん、あーそっかでも、うん、ねえそこはいいような悪いような話で、う
んね、息子にも出てもってるからねポッドキャストに
あそうなんですか
声だけね
声だけ
読み上げをしてもった
読み上げをあそんな家内工業でやってらっしゃって
出たいって言うから
出たいって言って、う
ん、まあ YouTube はあかんで言って声だけやったらええで言って
ああ、まあ、顔とか出したらね。
最近やりたいみたいな。
あ、そういう表現活動、対外的に。
うん、あ面白いです
わ。いや、その、バレた後は何て言ったんですか、うん、その分かった後、うん、お父さんから子供へどう伝えたんですか、
うん、ああ、いや、ほんまに感動したよって。ありがとう。これ俺がほんまに思ってることを言ってくれてる。お前、なんそんなこと分かんねん、言うてね。
読解力あるな、いう話ですよ。
うん、そうそう。ニコニコしてた、ね。可愛らしいもんですわ。
いやだからそれをね、うん、可愛らしいと評価するか
モンスターか、
うん、うちの親父はその私のアンチと戦ってましたね掲示板でなんか戦ってなかったですか
それはないです
そのコーチングを
そうか危ないな
コーチングをボロクソ言うこんななんか
はいはいはい、
うん、コーチングなんてどんのこんのうさんくさいとか言ってる人に対して、
はいはい
う
ん、お前は分かってないみたいな、うん、こんなほがらかな平成の
そううちの親父はねあの僕のことを平成のほのぼのさんと呼んでましたかね
吉田松陰とかも言ってたかな
はい。平成の吉田松陰。いや、そう、自問自答してたんですよ。墨田竜平弁護士。この開けてるところにスペースが空いてるんですけど、うん、墨田竜平弁護士は、平成の吉田松陰だーって。で、それに対して、いや違う。平成のほのぼのさんだーって、こう自問自答をね。やってなかったですか？うちのお父さんは、令和の令和のなんか言ってました。
怖いわ、そんなな、って言ったら。
いや、気ぃつけた方がいいですよ、ほんまに。
むしろスペースに憧れとる。
ほんまに、なかったですか？最近鼻毛切って、鼻毛切って、昼に鼻毛切って血出たのに、そのこと忘れて、はいはい夜起きた時に、はい、そのね、かさぶたが取れて、鼻血出て、うん、鼻血出たー、はい、言うて、死のー言うて、病院行ったことはないですか、はい、
大晦日にな。
大晦日に。
一番しんどい時な。
って言うて、昼間鼻毛切ったこと忘れて、そういうことないですか、最近。
ないない。
大丈夫ですか
大丈夫
です。気付けた方がよろしいですよ、はいはい、ほんまに、うん。勝手に弁護団。勝手に弁護団、こちらのコーナーは世間から叩かれている人物や団体を依頼もされていないのに、委任状もいただいていないのに、勝手に弁護するというコーナーになるわけですけれども、はい、まあ、今週は勝手に弁護というよりも、もうね、いよいよ、もう、正規のカップルの話をね、このコーナーはしていこうかなと。
すかされたから。
まあ、オープニングでちょっとすかしたとこありましたよ。
大阪へ向かう菊水丸思わへん。ロマンスをね。
ロマンス、うん、もうね、そろそろ皆既月食、うんうん、スーパームーンの皆既月食の時間が近づいてきてるかなと思うんで、
役に立つ話をね。
役に立つ話。うんうん、
ね、逃げるは恥だがね。
逃げるは恥。
逃げるは恥だが役に立つの話をね、お願いしますよ。
いや、僕、すいません、僕、存じ上げてなくて。僕、
なんでおれへんねん、お前。
いや、僕、ドラマはほんまに、白線流し以来、一系のカラスまで空いてますから。はい、はい。
うん、頼むよ。え、あの二人の話お願いします。
あの二人？
うん。
はい。
ないや
ん。ちょっと僕、うん、あれですよね、うん。
ロマンチックな。
え、有村コントセクシー美女の話ですよね。え、違うんですか？
どんな頭しとん
ねん。この2週間、うん、一番話題を読んだ、うん、その男女の話って言ったら、うん、有村コントセクシー美女の話ですよね。
どんな入り口してんねやろな、俺。
多分これ聞いてらっしゃる、うん、あなたの息子さんもそう言って
たんですよ。いや、絶対ちゃうわ。
お父さんちゃうやん。星野源とガッキーちゃうやん。有村コントセクシービジョンの話やんって。
全く可愛いない小学生。
レビューに書き込むと思いますよ。これご存知ですかね、うん、有村コンさんとセクシービジョンが、ラブホテルでの夜、はいはい、君の彼氏ないって。これフライデーデジタル。
はいはい、
私の友人の坂上さんが編集長の。
うんはいはい、あ、そうなんや。
今もそうなんじゃないかな。うん、どんな記事かと言いますと、うん、冒頭こんな、有村昆さん。有村昆さんって映画コメンテーターって言うんですかね、うん。映画評論家なんですかね、はいはい。君の彼氏になりたいな、ハート、うん。ムラムラした時はいつでも呼んでくださいね。そんなセリフで口説かれたら思わずキュンとしてしまう。わけがない。言われた当人ももちろんその言葉のお下劣さに並行したという。緊急事態宣言下の4月下旬の夜、照明を落としたダイニングレストランのカウンターで、映画コメンテーターの有村コン44がスレンダー美女 T さんにぐいぐい迫っていた。ことの始まりは有村が T さんにツイッターで送ったダイレクトメッセージ。 T さんはセクシー女優に会えるのが売りのコンセプトバーでキャストとして働いている。ほう。有村は SNS 上でも活動している T さんに興味を抱き、自ら直接アプローチしてきたという。その後 LINE の ID を交換し、恵比寿のレストランでディナーをすることになった。そこで彼が切り出したのが冒頭の彼氏になりたい宣言だった。 T さんから相談を受けていた親友はこう打ち明ける。 T が有村さんにお若く見えますねと言うと、やっぱりセックスしてるからじゃないですかと素で返してきた。いきなり下ネタ全開で T は面食らったそうです、はいはい、有村さんは車で来ていて全くのシラフ、寄ってもいないのにクイズセックス。大事なところなのでもう一回言います。寄ってもいないのに、うん、クイズセックス。
聞いたんかいな、この人は。そんな風に言うてんのかな、はい、
びっくりマークついてクイズセックス
多分そんな感じ、うん、
と題して自分の好きな体位を当てさせたり。
いてえな。
とにかくハイテンションだったようですと、うん、で有村さんは T にときめきを求めて彼女募集中なんだ、
うん、
T ちゃんには100人くらいの彼氏候補がいると思うけど101人目に並んでおきますからと猛アタック。101回目のプロポーズでこんな話でしたよね、
はいはい、そんなんちゃうよ。
違います。
全然ロマンチックな話や、そっちは。
え、武田鉄矢が、うん、クイズセックス
言うわけないやね。
言わなかったですか。朝の敦子にそんなシーンなかったですか。
ないよ。
まあ、トラックの前に出て行って、
違う、
トラックの運転手にクイズセックス
引かれろもん、そんな。ほんまにな
かったですか ね。
ないないない、
はいはい、うん、でまあ、で有村さんはめげなかったそうですよ、うん、約1週間後彼は真っ赤なテスラを買って、うん、彼女が住むアパート前に乗りつける、で近くのイタリアンレストランへ向かい、約2時間かけてランチを楽しんだと、うん、でこの日はちょうど母の日だったんですけれども、また有村流のお下劣トークをしたと、
うん、
人気 AV の出会って4秒で合体シリーズが好きだという AV 批評とか、うん、アヒージョって言葉の響きがエロいよねとか、真っ昼間なのに下ネタ全開と。
匂わしてんやな。
はい。で、前回 T とセックスできなかったことにも触れてしょんびりしていたそうということで。で、そうか、その前にですね、ごめんなさい、重要なとこ落としてました。論点落としてました。初めて会ってクイズセックスを出題した日に、スイーツを食べるだけでいいからと粘り続けて、歌舞伎町にあるケーキバイキング付きのラブホ B に彼女を連れ込みました。
よう、俺、よう調査してるな。
そんなんあるんですね。
スイーツが食べれるところが。
ケーキバイキング付きのラブホーってあるんです
ね。誘いやすいやろな、それがな。
でもこれ、誠さんに怒られますよ、僕こんなとこ行ったら。また、ケーキ食べて。
盛り方バランス
悪い。盛り方バランス悪いです、みだ、みたいな。10日ぐらい経ってからまた、連絡来ますよ、LINE で。すみだ、この間のラブホーのケーキバイキングで、ケーキの取り方おかしいんちゃうか。
まずラブホーに入ること
ね、誠さんと二人でね。それがないんですけど。で、何もしないという約束だったので、T がエッチを断ると、有村さんは突然ズボンを脱いで下半身をボロンと見せてきたそうです。そういうことがあって、ほんで、その後また、車でデートしていって、アヒージョがどうのこうのとか言ったと。で、そのデートの時もご丁寧に近くのホテルの下調べもしていたと聞いて呆れました。こんな口説きで T さんがなびくはずもなく、有村は玉砕。会計を済ませると、T さんは彼女になってくれるという確約があるのならば待てるよと語る有村と別れて帰宅と。で、このことをまあ T さんがフライデーにバラしたことによって、有村さんは、だからレギュラー番組降板された
んですね。あ、そうなんや。
ラジオとか。
気の毒な。
はい、降板なさったそうで、はい、今週はそんな有村昆さんを弁護したいなと思うんですけど。
いつも通りやね。
いつも通りというのは
ロマンチックな話題じゃないね。
ちょうど今スーパームーンの皆既月食をね見ながら、耳では有村昆さんのクイズセックスに関して、はいはいはい、でね、このクイズセックスっていうね、出したんですよ。それがまあ自分の好きな体を当てさせたりとはこのフライデーデジタルには書いてあるんですが、はい、答えなんやねんっていうね。
あ、そっちかいな。
答え
気になっちゃう。
気になって、これ何なんですかね、答えは、クイズセックスの答えは。
絶対それ話進んでるはずやもんな。ほんまにね。
ねえ、で、聞くんだったら、ね、そのまあ、当然前提として女性と、まあそういう話をする合意があっての前提ですけど、相手の好きな体聞くんやったらまだわかるんですよ、100歩譲って。
あ、はいはい、
誰がね、有村昆の好きな体をね、聞きたいですか、それ。そんな、ほんまに。
ほんまやな。
ところで、照江先生のクイズセックスの答えは何ですか？
やかましいわ。子供ならした後でこんな話できるかいな、も
う。ヒントだけで。
やかましいわ、惜しがんない
。いや、でもね、有村さんってね、映画コメンテーター、映画評論家じゃないですか。映画とかね、あるいは本。あるいは、演劇とかもそうかもしれないですけど、はいはい、そういうものっていうのは、クイズセックスって言わないために存在するものなような気がするんですよね。
どういうことや、なんとなくわかるよ。
人間ってね、本当に生まれたままの自然な姿でずっと過ごしてたら、クイズセックスって言ってしまうんですよ。
はいはいはい。
きっとね。
その野蛮性というか。
野蛮性で、はいはい。その自然のままに自然状態で生きてたら、
もう食いたい時に食うみたいな、ね、
うん。クイズセックスって言うてしまう状態であって、はいはい、そうならないために映画とかね、映画を見て心に養分を与えて、はいはい、人間はクイズセックスって言わんようになるんですよ。だから私がかろうじてクイズセックスって言わないのは、やっぱり映画とか見てるから、あるいは本読んだりとかして、クイズセックスって言わずに、これまで44年生きてこられたと思うんですけど、映画コメンテーターがね、これまでどんだけ映画見てはるんか知らないですけども、ねえ、何のために映画を見てるのか。映画を散々見た挙句、最終的にクイズセックスっていうね、映画とかってそういうことじゃないですか。ほんまに、だから、人間って自然の状態にほったらかしたらそうなってしまうと思うんですよ。
いろんなね。心のひだを細かくしていく作業というか。
そうなんですよ。
それが、すごいよね。合法来楽というか。
いや、その、 でもこれは、うん、今なかった発想であることは認めます、うん、確かに、うんうんうん、クイズセックスって、うん、こんなシンプルなね、うん、クイズ番組 ね、
は
い、今までそのいろんなクイズが、あまたのクイズ番組が世の中にあったと思いますけどクイズセックスっていう、はい、うん、この組み合わせ、
ね、
で、ちなみにね、この有村昆さんのクイズセックスに関して、うんうん、先日竹内義和先生とモーゲンフリーマンっていう月1でやってるイベントで、はいはい、90分まるまる話をしちゃったんですよ。
はいはい、
有料イベントでお客様には申し訳ないと思うんですが、うん、
はい、いやいやいや、
90分
ワンテーマで、
ワンテーマ、ワンイシューですよ。
ワンイシューで、
はい、
好きさえもんな、お二人とも。
小泉純一郎の郵政選挙の時みたいな、もうワンイシューで、一つの争点だけで90分話して。
ええもんみたいに言うな。
で、まず、あ、その時もね、うん、その議題に上ったんですよ。
はいはい、
はいはい、うん、人間っていうのはほんまに、
うん、
うん、クイズセックスを出題せんために生きてるようなところが、うん、はいはい、そういうことを口走らないために。
そうね。そういう、丸出しにしてしまってる、
うん。うん。だから、そういう話をしてると、竹内先生が、うん、でもちょっと待ってくださいと。うんうん、例えば、スター・ウォーズっていうのは、うんうん、ものすごいシンプルじゃないですか。
はいはい。
スターのウォーズ。
はいはい、はい、宇宙戦争みたいな。
うん、うん、うん。それを、このシンプルなものとシンプルなものを、うん、はいはい、こうね。
はいはい。
うん。1970何年ですかね、
はいはい、
っていうのが、発想がなかったわけじゃないですか、うん、だからそれ以来のこのネーミングセンスじゃないかなみたいな、うん、いいように解釈したね、いいようにね、
竹内先生目笑っとったやろその時
リモートでしたけどもふざけてるの分かりました、十分分かりました、明らかにふざけてましたけど半笑いではありましたけど、あ、ただその、うん、有村昆さんに関して、うん、今まで何の、何でしょう、
うん、
有村昆さんみたいな思い出って我々なく生きてきたでしょ、
ね、
人生において、
うん、なんか、うん、つるんとした人やなと思ったわ画面で
ね、うん、何の考えも抱かなかったでしょ、うん、プラスの感情も、うん、マイナスの感情も、
はいはい、うん、出てはるなぐらいのも、
うん、なんか初めてこのクイズセックスの件があって、うん、気になってウィキペディアとかも見たんですけど、
なるほど、
なかなかね、いろいろ、書いてましたよ。趣味がですね、
うん、
なんかね、結構多趣味なんですよ。うん、趣味が、和式馬術とか
。結構マニアックな。
ねえ、あとなんかいろいろね、まあ当然映画も好きですし、はいはい、で、落語とか書いてあるんですけど、でも落語ってね、
うん、
それこそ、まあ人情というか、
はいはい、
機微というか、
そうやね。
ね、
語をね。
語をね、うん、男子師匠がね、
うんうん、
落語とは人間の語の皇帝であるって言いましたけど、はいはい、クイズセックスっていう部分にね、うん、人間の語の、この人間のひだひだの感情のね、全く現れてないし、
まあ。トータルは面白話にはなってんねんけどね。落語的では
まあトータルでね、トータルで見たらね、でもこのクイズセックスを出題するとこだけを、これ切り取り批判があると思います。これ有村昆派のリスナーから、
隅
田さんそれ切り取りじゃないんですかって言われる可能性はあると思うんですけど。
ここに出てくる人みたいな感じはある。おっちょこちょいな。
でも、今までいなかったでしょ、クイズセックス
は。ここまでのはいなかったね。
創作落語でも古典でも今までないでしょ。
ここまでのはいなかったね。
いないでしょ。
超えたな。
ねえ、で、うん、だからまあ、ね、亡くなられた紫雀師匠も、
はいはい、
だから緊張の緩和って言ったんですかね、はいはい、笑いっていうのは
そうですね、はい、うん、今大変研究しておりますよ
緊張の緩和を、
はいはい、
これも緩和しかないじゃないですかこんちゃんはこんちゃんが
緊張あないか
ないでしょ
確かにね、
うん、いきなりだからなんかもっと重たい、うん、例えば、うん、映画の話とかをしてて、うん、ね、うん、シリアスな映画の話とかをして、急にクイズセックスってこの緊張の緩和とかあると思うんですけど、
はいはい、
もう冒頭いきなりでしょ、クイズセックスの出題が。
そうやね、
うん。これは。
まあ、でも気の毒やね、叩かれ方がちょっときつくないですか。
そうなんですよ。だからそのね、うん、私はもう問題点は、指摘しますよ。こういう、映画見た、今までね。
うん。
うん、見た映画がどうこの人に、うん、反映されてんやっていう、そこはもうでも、
そう
思いますけど、
はいはい、
まあその話も竹内先生と論点登ったんですが、うんうん、 多分、うん、あの映画コメンテーターと言いながら、うん、あの日本語吹き替え版しか見たことないんちゃうかっていう。
何だ言うとる。
いや
勝手な言葉ばっかり。
いやこれもね、あこ邪推ですよ、うんうん。日本語吹き替え版しか見たことないんじゃないかって私は。うんうん、ちょっとおね、邪推してみたら竹内先生が、うん、そうですよって言ってました。
またや。
そうですよ。かつ
誰も止めへんねこの二人は。
かつトム・クルーズって日本語うまいですよねって言ってしまうタイプだねって言ってましたね。こんちゃんは
二人はボケ続けるね。誰も注意しない。うん、
まあそういうね、はい、日本語字幕に、うん、字幕じゃない字幕は見たことないですから、は
いはい、そういう例えやね、要するにそういう人やな、うん、みたいなね、ね、
まあ
つるんとしとんねんね、なんかな、
うん、でも愛車はバックトゥーザフューチャーのタイムマシンで知られるデロリアン、
う
ん、だからそういうの意識してなんでしょうね、
そうよ、
うん、2015年4月9日のブログにて2016年に売却予定であることを明かしたと、
うん、へー、
ちょっとそのデロリアに乗って、うん、このクイズセックス出題する前に戻ってほしいですよね。
阻止してな。
阻止して。でも歴史を変えることになったらダメじゃないですか。うん、やっぱ有村コンはこの時にクイズセックスって言わないと歴史が変わっちゃうから。
あ、まあまあまあ、
うん。そうやね、このデロリアンで思い出しましたけれども、うんうん、
はいはい、
その、2019年の大晦日に、私が、うん、出町柳からね、
はいはい、
京阪に乗って、うん、宇治の伊勢田の実家に帰ろうとした時に、うんうん、だから正月ですよ、実家に帰ろう思って、うん、京阪の特急に乗ったら、うん、そこにまあ初老の男性がいて、うん、パッと私が見たら2019年の大晦日であるにもかかわらず1986年の週刊プロレスを3冊手に持って読んでたっていう、うん、で私が思わずあれ、
うん、
タイムマシン乗ったんちゃうかなとデロリアン乗ったんちゃうかなと、
京阪型の
デロリアン乗って僕は1986年、だから10歳の頃に戻ったんじゃなかろうかな、うん、石田小学校4年生の頃の、
はいはい、
南先生が担任の先生でして、その頃に戻ったんじゃないかなって思ったら、よーく見たらプロレス文化研究会で、うん、まあ、はいはいはい、ご一緒してるプロレス美術館の館長の湯沢さんやったっていう話を前したことあると思うんですけども、でその時に館長なぜ2019年の師走に1986年の猪木闘魂ライブっていうその週刊プロレスでその猪木さんの、まあ、猪木さんのなんかイベントですよ、両国国技館であった猪木さんがレオンスピンクスというボクサーと対戦し、その日前田明はドン中谷ニールセンと異種格闘技戦をした日なんですけど、その日のことを報じる週刊プロレスをしかも3冊持ってらっしゃった、同じ本をね、なんでですかって聞いたら、今改めて読むことで分かることがあるんですと、うん、いう言葉を残して私に一冊その週刊プロレス渡してきたことがあったんですけど、うん、
はいはい、
なんとね、先週土曜日の KBS、うんうん、この局のテレビの方の、うん、
はいはい、
あの TKO の木本さんの肝入り、はいはい、私もまあ、月1回ぐらい出てるんですけど、うん、その時に中継で、うん、プロレス美術館に行くという、
すげえすげえ
ことがございまして、で僕はまずスタジオにいたんですけど、
うん、
まあ、その館長とまた時を経てですね、
うんうん、
その共演をまさかそんな日がね来るとはこれもまたロマンチックな話だと思わないですか。スーパームーンの皆既月食ぐらい、別に僕はプロレス好きやからその日プロレス の、はいはい、美術館行くとか話じゃなくて、
はいはいはい、
偶然ですよ、おもちゃ映画ミュージアムとか、
うんうん、
だからその京都にある変わったちょっと一風変わった、
うん、
そのミュージアムに行きましょうという企画の時は僕はちょうど偶然当たってですよ、
すごいスロットが、2人のスロットがこう噛み合うんやね、
噛み合ったんですよ。あたかも星野源とガッキーのように私と館長は
違うやろ。
え？
ずっと興味持っていんか。
いや、なんちゅうこと
言うんですか。ここに来てない、突然。
何言うんですか、僕と館長の。館長の。
そこは星野源なんや。
いや、ほんまにだからね、
分かった分かった、
ロマンチックな。
うん、ピタッと来んねんな。
ピタッと来て。ほんで、今言った、その、京阪電車をデロリアンと間違えた話もさせていただいて、う
ん、
テレビでね、まさかそんな話をテレビでする日がね、 来るとは思わなかったんですけど、そしたらその館長がなんか ご丁寧に丁重な DM をまたね、その墨田さんのスタジオトークの部分を何回も聞いてますと、うん、この出会いのね、
うんうんうん、
私がこの時空を行ったり来たりしたこの瞬間の話を、はいっていう、まあそれはさておき、
なんでこんな話になった
の？いやだからデロリアンがね、愛車やからね、はいはい、うん、愛車がデロリアンやから、まあそういう、
うん、多趣味だね、
いろんなね、うん、趣味が反映されてない、
うんうん、
クイズセックスには全く反映されてなかった、
うん、
こんちゃんではあるんですけれども。うんうんうん、ただ我々ちょっと弁護士として、
はいはい、
弁護したいのは、
うん、
今回のこの件で、
うん、
結局有村さんは何もしてないんですよ、
まあ、行為としてはね、
うんうん、所属事務所へ取材を申し込むと本人からの回答が得られたということで、うん、お相手の方とは最終的に男女の関係に至ることはなかったものの、うん、このような軽率な行動を取ったことに対し反省しております、うん、ほんで奥様に対して、うん、報告しており、このことに真摯に向き合い、襟を正すよう言われましたみたいなことが書いてあるんですけど、はいはい、でまあ番組を降板されたということなんですけど、うん、だからやった罪と罰の均衡ですよね。
ただ飯食わして恥ずかしいところ全部暴露されるという。
で、いろいろね、うん、今まで芸能人で、うん、渡部さんとか、うん、でっくん、あ、でっくんっていうのはこの番組リスナーしか通じないですけど、東出さんね、
はいはい、
でっくんしかり、うん、渡部さんしかり、
うん、
まあその時も我々そのね、まあ、うん、不貞っていうのは批判される部分、うん、ね、民事上ね、不法行為として賠償責任を負わないといけない側面はあるけれども、うん、ここまでね、うん、見ず知らずの人が批判してもいいものかって話したかと思うんですけど、はいはい、その不貞がそもそもない、
うん
うん、
そうですね、
ないんですよね、うん、でこれっていうのは私が従前危惧していた、
うん、
何年前ですかね、うん、共謀罪が成立したときに、はいはいはい、まあ、テロ等準備罪とも言われてて、
はいはい、
だから、うん、共謀罪っていう言い方をする人は、まあ、どちらかというと、その法案に反対してる人らは、そういう言い方をしてて、
はい、
いや、違うと、それを成立させようとする政府の人たち、あるいはそれを支持する人たちは、これはテロ等準備罪っていう呼び方をしてて、テロを取り締まるためのもので、しかも、その、ね、まあ、反対派の人が何を言ってたかというと、計画だけで処罰されてしまう、はいはい、ってことは思想心情の自由、うん、頭の中で計画したことを処罰されてしまう、
うん、
思想良心の自由に反するのではないかということに対して、いや違う、テロの準備行為があって、テロ等の準備行為があって初めて処罰されるものだということを、まあ反論として言っておりまして、
はいはい、
その時私が言ってたのが、うん、この番組まだ始まる前だったと思います、
はいはい、
いや、テロ等準備罪と考えるから話は難しくなると、
うん、
エロ等準備罪とね、うん、テロじゃなくてエロ等準備罪と考えたら話はシンプルですよという話をしてまして、うん、例えば私と照江先生がご飯食べながら、今度ある女性とご飯食べに行くと、なんかその後あったらいいなみたいな、クイズセックス出題できたらええなみたいなことを言ってたとしましょうよ、
はいはい、
言った後、はい、私が、うん、その例えばね、
うん、
テロと準備罪では資金を ATM から下ろす行為も準備行為に当たるんじゃないかって言われてたんです
よ。テロのために
テロのために
お金を引き出
す、それ認定されたら、でも、はいはい、何が目的か分かんないじゃないですか、
うんうん、
だから例えばテレ先生そういう話をした後に、うん、クイズセックス出題したいなって言った後に、
うんうん、
まあ、ご飯食べ終わって、
うん、
ATM 行って、
うん、
ご飯代としてお金を下ろしたにもかかわらず、
うん
う
ん、
ね、
うん、
捜査機関が恣意的にね、
はいはい、
これはご飯代じゃないと、
はいはい、
きっとケーキバイキングの食べれる、はいはいはい、ラブホテル代を下ろしよったと、
はいはい、
認定されて、
うん、
エロ等準備罪で処罰される恐れがあるという、
うんうん、
そう、エロ等準備罪って存在しませんよ、
はいはいはい、
存在すると仮定した、
例
えとして、だから危険ですよっていうようなことを、
はいはい
はい、私はその当時言ってて、で、ちょうどね、文化放送の大竹誠さんのゴールデンラジオに出た時も、その話をしまして。
絶賛されと
った。 すみません分かりやすいねって言って、その後そうです、大竹さんの書いた本の中でまで、あの隅田竜平弁護士が分かりやすくテロと準備罪について説明してくれたと、書いてもらったこともあったんですよね。で、私が危惧してたエロ等準備罪、初めて世の中で適用された事案がこんちゃんなんですよ。私の危惧してた、
ほんまや、
ほんまに、あのまだテロ等準備罪が適用された事例ってないですよね、実際
ないやろ
な、ないはずなんですよ。ほんで、まあ、そういう運用は慎重にしてるということやと思うんですが、初めて、私が危惧してたエロ等準備罪、準備行為だけで、まあ、人によってはね、学者によっては、いや、これは準備行為だけじゃなくて、実行に着手してるという人もいるかもしれないですけど、実行の着手時期どうですか、こんちゃんがやってることは。
学者はいないんだけどね、この
話。あ、この、まあまあ、いる、そういうの仮定しましょうよ。
要するに、ほんまに不倫を確実にできる着手があったのかと、ね、行為として。
行為として、
まあ、ボロンと出してるからなっていうのもちょっとね気にはなります。
でもその時のシチュエーションもね、これかっこわらで友達が振り返ってるわけやから、
まあまあまあ、
別にそれを拒絶してるのにっていうことでもないわけでしょ。
まあまあまあ、確かにまだ全然至ってないもんね。
全然至ってないし、何かしら、あの、キスをしたということも出てこないし、まだこれだから実行の着手に至ってない、準備段階、だからこれもエロ等準備罪と認定していいと思うんですけど、だからエロ等準備罪が、ほんまにエロを完全に実行を着手し、かつもう既遂ですよ、結果発生に至ったデックン、あるいは渡部さんと同じように仕事を休まなあかんとかいう状況になってるね、こんちゃんは、これはちょっと私は、罪と罰の均衡が取れなさすぎなんじゃないかなっていう、まあこのことが今ね、星野源さんのね、結婚と同じぐらい、まあ、ワイドショー等で話題になってる。
なってない。
なってないですか。
こんな恥ずかしい話できん。
怒ってる論者いないですか。
いないよ。
これはね、みたいな。田崎スシローが投げてないですかね。これは有村さんね、みたいな。
ネットニュース止まりやな、これは。
ネットニュース止まり。でも、有村さんも、上沼恵美子ファミリーでしょ、
かもしれんな。
僕今までほんま有村昆さんにあんま着目したことなかったんだけども、イメージは上沼さんの番組出てはりますよね、きっと。
出てる、今が、まあ、ごっちゃにしてんねん、あの人と。
宮崎健介。
顔の感じ似てんねん。トロンとしたの。なんか、目がな、おもろい目しとんねん。
悪気はないんですよね。健介も、健介も、こんちゃんも。
顔、よう水弾きそうな顔しとんねん。
そうです、そうです。つるんとね。でもね、いつも、健介は、まあ、上沼さんに怒られて、みそぎを済ませるみたいなことになりますけど、上沼さんも確かに、これは、この問題っていうのは、このクイズセックスという、このクイズ番組を、ここを車掌して省くと、問題の本質がずれるじゃないですか。
確かにな。
ねえ。だから、上沼さんも、でもね、お昼の番組とかで、あんたみたいな言えないでしょ、何そのあのクイズみたいな、ほんで答え何なのみたいな答え何や言うてみみたいな
言いそう
このスタジオで言うてみなさいみたいな言えへんようなこともういいなみたいなことも言えないじゃないですか。何の話知らんかったね。フライデーデジタル読んでるのまあ僕らぐらいやから、それ見てなんか腑に落ちるのいないじゃないですか。何言うてはねん、上沼さん。クイズセックスって何やねんってなるじゃないですか。そら。だからそういうみそぎの済ませ方もないかなと思うんで、ほんでもう、ねえ、なんか誰も擁護してないような状況になってるんですけど、この番組だけは、もう今後ね、このエロ等準備罪が適用される事案はないように、ちょっと声を大にして、あくまでもこれは準備行為だけ。着手にも してないし、それで番組降板っていうのは、ちょっと重すぎるというのが我々の見解ということであります。あともう一つ、その、クイズセックス答え教えてほしいです。はい。有村さん聞いてたら。これは
やめとけ
も。隅田竜平のハマグリ御門の編、令和3年5月26日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。